おはようございます。高原剛一郎です。先日私はある企業講演でお話をしました。講演が終わるとゼネコンの支店長という方がやってきて私にこう聞くんです。高原さん、聖書によると超高層ビルって罪深いんですか？なんでそんなことを聞くんですかと尋ねると、聖書によると人類史上初の超高層ビルはバベルの塔である。このバベルの塔は神への反逆のシンボルだったので神様の怒りを買った。だから超高層ビルは罪深いということになるんでしょうか？まあ、よく話を聞くと奥様がクリスチャンの方ですね。そして時々そんな話になることがあるって言うんです。私は基本的に建物そのものに罪深いとか特別な力が宿るというようなことはオカルト的な発想だと思っています。ですからお仕事頑張ってくださいと励ましたんですが、その対話の中でどうやって超高層ビルを建てるのかという話になりました。一言で言いますと、プレキャスト工法というやり方で建てるそうです。これはあらかじめビルの部分的完成品を各地工場で作って、それを現場に持ち寄るんです。そして現場ではそれを組み立てるだけなんだそうです。この方法を取れば工期も短縮、現場でも騒音や粉塵がほとんど出ない、実にクリーンにして効率的な建て方だそうです。ところで未完成品をそれぞれ集めて組み合わせたとき、過不足なくぴったり合致し完全な建物に仕上がるのはなぜでしょう？それは各未完成品がデタラメにこしらえられたのではなく、総合設計者の指揮のもとに作られたからですね。一つ一つは未完成なのに、全体として完成する建物になるのは、全体を設計した人がいるからです。ところで、人間の細胞は60兆もあります。その一つ一つに DNA という人体の設計図が収納されています。この DNA の指令に基づいて、私たちの体は日々新陳代謝の活動をしていますね。ところで、DNA が指令を出すためには、エネルギー源が必要なんです。この DNA のエネルギー源のことを ATP、アデノシン三リン酸って言うんですね。この ATP がなければ、DNA は役に立ちません。ところが、ATP は DNA の指令に基づいて初めて作られるんです。DNA がない限り ATP は存在せず、ATP がない限り DNA は動けないんです。この二つはそれぞれ部分的完成品であって、両方揃わない限り意味がないんです。つまり、初めから両方揃ったものとして作られたのでない限り、とっくに消滅してるんですね。先ほど私は言いました。一つ一つは未完成なのに、全体として完成する作品になるのは、全体を設計した方がいるからだと。とするなら、DNA と ATP 一つ取り上げてみても、私たち人間をシステムとしてお作りになった作者がいると考えなければおかしいのではないでしょうか。この人間の作者のことを創造主と言います。そして創造主は人間の作者なので、作品が破損したり壊れたりしたとき、直すことがおできになるんです。神様は人類を罪の状態から回復させるためにイエス・キリストを使わせてくださいました。では、キリストとはどんな方なんでしょう？聖書はこう言っています。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。イエス・キリストはあなたの生涯の過去も現在も未来も、そのどの場面においても決して変わることのない救い主なのだって言うんですね。これを3つのポイントで考えましょう。第一に、キリストは過去のあなたに対しても救い主でした。私は大学生の時、ある集会に招かれて、自分がいかにしてクリスチャンになったのかを話したことがありました。私もよく覚えています。なぜなら、 語りながら内容がバラバラになってしまい、見るも無残な空中分解メッセージになってしまったからです。ところが、意気消沈している私を見ていた方が、心ひそかに神に祈ったのです。主よ、どうぞ、この大学生を奮い立たせて、やがて日本中、世界中に福音を語る人にしてください。それ以来彼女はずっと私のことを祈り続けてきたそうです。それを聞いて嬉しかったですね。私の全然知らないところで私を温かい目で見、私に夢を託し、私のために祈りを捧げてくれた人がいたのかと思うと無条件に嬉しいんです。あの時私は部屋に閉じこもって自分の不甲斐なさにもだえていたのですが、私は一人で戦っていたのではなかったんですね。私を期待のこもった眼差しで見守り、祈っている人がいた。と思うと、一人じゃなかったんだな。そうやって喜びが湧いてくるんですね。人間の中にそんな人が一人でもいるというだけで慰めを受ける。とすれば、もし神がそのようにして来られたとしたらどうでしょう。キリストは、あなたの過去の人生の全場面において、あなたのそばにおられたのです。そしてあなたのために心砕いて祈り、あなたの回復を信じて支えて、あなたの知らないところであなたに夢を描いて、今日まで導いてこられた、そんな救い主なのです。第二に、キリストは、今のあなたに対して救い主です。キリストは今のあなたをあったかい目で見守っている方です。しかもキリストが愛するあなたは世間が知っているあなたではなく、ありのままのあなたを愛しておられるのです。この方の前では、いかに自分が惨めで失敗の多いものであっても、隠したり繕ったりする必要はありません。キリストは、惚れ惚れするような出来栄えのあなたを愛しているのではなく、現実の素顔のあなたを愛しているのです。ですから、キリストに対して自分を分かっていただくために、本心を告白するんです。自分を分かってもらうってどういうことでしょう？自分が語っていることと、ありのままの自分とが一致しているということです。キリストは、あなたが祈らなくても、あなたが何を考えてるか分かってます。しかし、祈ってるあなた自身の心が納得するためには、あなたがそのままの自分、罪人の自分、卑怯な自分、劣等感のある自分、臆病で疑り深く、執念深い自分を、イエス様助けてくださいと祈る必要があるんです。キリストは、あなたを助けることがおできになります。なぜなら、この方は、あなたの罪がどんなものであるか、全部ご存知の上で、あなたの罪の償いを、あなたに代わって、成し遂げてくださった方であるからです。第三に、イエス・キリストは、未来のあなたにとっても、十分なる備えをお持ちの救い主です。もしあなたが、今、キリストを心の中に迎え入れるのに迷いがあるとするなら、どうか自分を見ないで、恵み深いキリストを見上げていただきたいのです。将来をあれこれ心配するのではなく、キリストを見上げるんです。ナチス・ヒトラーの時代に、オランダに小売店ブームというクリスチャンがいました。彼女がまだ幼かった頃、もし迫害が来た時、自分には耐える自信がないとお父さんに言いました。すると彼女のお父さんはこう言ったそうです。私が君に対してね、来年のおばあちゃんの誕生日にプレゼントを届けに行ってほしいと頼んだとするよ。うん。列車のチケット代はもちろん父さんが払うことになる。うん。ではそのチケット代金はいつ君に渡すと思う？出発当日だと思うわ。その通り、今じゃない。必要になった時に必要なお金を渡すんだ。神様も同じだよ。恵みは必要な時に与えられるんだ。だからその時まで何も心配しなくていいんだよ。クリスチャンになった後で 何が起こるのかと心配していたら、これはキリがありませんね。恵みは必要な時に与えられます。キリストはあなたの未来においても救い主です。どうぞ、昨日も今日もいつまでも変わらないイエス・キリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。